今日は呼ぶ記の34章です。ここには神への悔い改めが語られてあります。エリフは2節のところに、知恵のある人々よ、私の言葉を聞け、知識のある人々よ、私に耳を傾けよと語っているわけですけれども、おそらく直接的には3人の友人たちに語っている言葉ではないだろうかと思われるわけです。4節のところに、私たちのために正しいことを選び、何が良いことかをよく知ろうと言っているわけですけれども、それはやはり求めることではないだろうかと思うわけです。しかし5節を見ると、このヨブの言っている言葉をエリフはどのように理解したのか。私は正しい、神が私の正義を取り去ったのだ。このただヨブが自分の正しさを主張しているというふうにエリフもまた受け取っているということであるわけです。果たしてヨブはそうだったのか。また7節のところに、ヨブのような人が他にいるだろうか。あざけりを水のように飲み、また8節には、不法を行う者とよく交わり、悪人たちと共に歩むとあるんですけれども、果たして彼の生活はそうだったのか。私たちはもう一度一番最初の一章をよく読み、またヨブがどのような生活をしていたのかということを知る必要があるわけです。おそらくエリフはヨブの全生活を、全てを知っていたというわけではないと思います。私たちは外面だけで、また結果だけで人を正しく判断できるんだろうか、そのことをよく知らなければなりません。また10節以降には、神がどのような方かということを彼は語っています。もう全能者が不正をするなど絶対にありえない、もうその通りであるわけです。12節に、神は決して悪を行わない、そのように神様自身の正しさということを私たちは知らなければなりません。そして14、15節のところを見ると、その霊と息をご自分に集められたら、すべての肉なるものは共に生き絶え、人は土の塵に帰る。人間は創世記を見るならば、土から作られたものであり、神様はその土から作られたものに息を吹き込まれた。それで人間は生きるものとなった。その人間から霊と息をもう取られたら、人間は土の塵に帰っていくしかないということであるわけです。ですから人間はただ物質的に存在するっていうよりは、むしろ私たちはもう霊の存在、魂、心がある。そこからもう霊が取り除かれてしまうと、もう私たちは土くれにしか過ぎなくなってしまうということであるわけです。そしてそのようなものが、18節を見ると、王に向かってよこしなまなもの、高貴な人に向かって悪者と言えるだろうか。そのような人間が神様に悪態をついて神を責めるということが正しいことであるのか、それをわきまえ知らなければならないと。神様は21節を見ると、御目が人の道の上にあり、その歩みのすべてを神が見ておられる。私たちのすべてを見ておられて、そして神様ご自身がもう私たちを裁かれる方である。26節に、人々の見ているところで彼らをその邪悪さのゆえに打ち叩かれる。神は正義の神である。ですからヨブがこういうような状況になっているっていうのは、神様ご自身が悪い方ではなくて、それはヨブにその責任があるんではないかということをまたエリフは言っているということになるわけです。そして31節のところに、神に向かって誰かが言ったか。私は懲らしめを受けました。私はもう悪いことはいたしません。それは悔い改めの言葉であるわけです。もう一遍神様の前にこの悔い改めをする必要があるということをエリフは語っているわけです。そしてこの3人の友達にも言ってるわけですが、35節に、ヨブは知識もなしに語る、彼の言葉は聡明さに 欠けている。どうかヨブが最後まで試されるように、彼は不法者のように言葉を返すからだ、それがもうヨブのいけないところだとエリフは語ったわけです。しかし私たちはこの言葉を返す、もう神様に不平や不満を訴えるということがあると思います。それは人間の弱さ、愚かさ、もう私たちは言うなれば本当に土くれにしか過ぎないものである。しかし私たちはこの神様にそのように言うことを、神様は決して拒まれる方ではないということであるわけです。私たちを愛してくださり、そしてまた私たち自身をも神様は立ち直らせてくださる方である。私たちは自らがこの自分の力を持って悔い改めていけるものなんだろうか、決してそうではないわけです。私たちには救い主が必要である。そしてコリントの第一の手紙の一章三十節を見るならば、キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられましたとあるわけです。確かにヨブは完全な知識やまた聡明さには欠けていたかもしれません。また私たちもそういうものであるわけです。ヨブほどのものではない。どうすれば私たちは救いに預かることができるのか。キリストは私たちのために義となり聖となり贖いとなってくださった。このキリストによる以外には私たちの救いは他にはないということであるわけです。ヨブの時代にはもうこのキリストの姿は表されてはいなかったわけなんですけれども、ヨブは苦悩の中にもうそれこそ神様に訴えしがみつき、そしてまたやがてはその全く救いに預かることができますけれども、また私たちもこの新約の時代の中にあって救い主キリストがおられる。私たちはイエスキリストに寄りすがり、そしてまたこの方によって神の御前に出ることのできるものとさせていただきたいと思います。